来週6月1日はいよいよ宣教30周年記念の礼拝です。日本語を話す人々、またその家族友人に福音を届けたい、そんな願いで始められた教会がこれからもその使命を果たしていく、そのために必要なものは一体何でしょうか。福音は人から人へと伝えられていくものですから、多くの人が教会に集まってほしい、人が欲しい、そういう必要がありますね。教会のさまざまな奉仕を担ってくれる人が増えること、これも大切なことです。またこんな礼拝堂があったら、そしてホールがあったら、教室があったら、そういう夢を私たちは持っています。人材も経済も建物も福音宣教のために必要です。しかしそれ以前になくてならないものがあります。それを今朝の箇所から学んでみたいと思います。福音の宣教になくてならない第一のもの、それは福音そのものです。もう分かりきったことなんですが、福音そのもの、教会に大勢の人が集まり、さまざまなことができるお金が与えられ、立派な建物があったとしても、もしそこに福音がなかったら、教会は教会でなくなってしまいます。人の魂が救われ、神様の恵みの中に生かされ、やがて天の御国に入る、人間にとって最高の幸せ、最も大切なもの、それをしっかり持ち提供できるのは教会です。人々に福音を差し出しているのがキリストの教会。福音は教会以外のどこかで聞くことができますか？いいえ、そうじゃありません。教会でしか聞けない、人にとって最大最高の宝、これが福音です。皆さんも福音を知らなかったとき、神様なしに生きてたとき、本当の平安、希望、確かな生きる目的、そういうものを持っていたでしょうか？ありませんでしたね。それらのものを得たのは、福音を聞いて信じたからです。神からの福音だけが、それを私たちに与えるのです。残念なことですが、日本でも多くの教会で、福音が語られなくなった。代わりに社会、政治のことだけが語られる。そんな時代がありました。福音が語られなくなりますと、人々は教会を去ります。立派な礼拝堂があるのに、ほんのわずかな人々しかそこに集まっていない。そういう光景を私は見たことがあります。最近では、社会や政治のことから性差別、あるいは環境、そういったことが教会のメインテーマになっている、そういう嫌いがありますね。教会は社会政治のことに、また差別とか環境のことに無関心であってはいけませんけれども、それが本来の福音にとって変わるようなことであってはいけないと思うのです。社会、政治、環境の問題、それらを引き起こしているもっと根本的な問題があります。その解決は福音に示されている。それを忘れては教会はこの社会に、この世界に発信する大切なメッセージを失ってしまうのです。アメリカにある日本語の教会、あるいは日系の教会、それはその中にはですね、キリストとの結びつきよりも日本人同士が気楽にお付き合いをする、日本語で思いっきりおしゃべりをする、また日本のカルチャーを、日本人でなくても日本のカルチャーに心寄せているアメリカの方も多いですから、そういうものを楽しむ、つまり人と人とのつながり、これは大事なものなんですけれども、そちらの方があまりにも大切になりすぎて福音が忘れられている ということもあるのです。教会に人と人の結びつき、コミュニティ、これはなくてはなりませんが、しかしそれがあっても人と神との結びつき、コミュニオンがなかったら、教会はキリストの教会としての命や力をなくしてしまうのです。もちろんどの教会にも民族文化に関わるものを持っています。私たちもその日本語の教会としてのカルチャーというものを持っています。それ全くなしにすることはできないと思いますけれども、福音は全ての民族文化国語を超えて全人類に与えられたものなんです。私たちキリスト者は福音によって民族や文化や国語の違いを超えて共に神様を礼拝することができます。それによって互いの対立が癒されていきます。平和を作り出すことができるのです。福音が忘れられますと教会の中にも争いが起こります。教会の中に争いがあるのでは、教会が世界の平和のために祈ったり働いたりすることができなくなってしまいます。宣教に必要なもの、それは福音です。福音とは何かを私たちがはっきりと理解している、そのことが必要なのです。で、弟子たちは十字架と復活の前にも主イエス様から福音を聞いていました、学んでいました。しかし十分に理解していなかった。それでイエス様は復活の後、もう一度弟子たちに聖書を解き明かして福音を教えられた。46節47節をご覧ください。こう書かれていますね。こう記してある。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって諸々の国民に述べ伝えられる。ここにありますように、福音とはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれた、私たちの救いのために復活された、そのことを知らせることです。そして私たちに悔い改めて信じ、イエス・キリストを信じ罪の許しを受けるように、永遠の命に生きるようにということを教える。とてもシンプルなものです。この福音が人間の根底にある問題を解決します。人に命を与え、確かな生き方を与えてくれる。人を罪と、また闇と、滅びから救う。信じる者に豊かな人生を歩ませる。それが福音なんです。主イエス様は人となり、しもべとなって人々に仕えるために天の栄光を置いてこの世においでになりましたね。で、復活の後は王として人々を治めるために父なる神様の右に登っていかれるのです。ですから天では一日も早く神の御子がそこに帰ってこられるのを待ちわびていたことだと思います。復活してからすぐにイエス様は天にお帰りになってよかったのでしょう。ところがイエス様はその日を延ばしに延ばして40日まで延ばされました。それはやがて始まる宣教の時のために弟子たちに福音をしっかりと教え、その準備をさせるためでした。宣教、これはギリシャ語でケリグマとディダケ、この二つの言葉で成り立ちます。宣教の宣、述べ伝えるの宣ですね。これがケリグマです。つまり人々に広く知らせるということです。教は、宣教の教は教えるという字を書きますが、ディダケ、今度は一人一人を教えることです。で、ケリグマに比べギダケは教会の中で軽んじられがちですが、教会にはこの両方がしっかりと 保たれていなければならないのです。私たちは一人でも多くの人に福音を知ってもらいたい、そう願いを持っています。そういう宣教の情熱が必要です。でも同時に福音とは何かをしっかりと理解し確信する、そのための教育も教会の中で必要です。そういう教育を受けたいという求めが一人一人にあってほしいと思います。どんなに情熱があったとしても知識がなかったら物事を正しく伝えることができません。自分がよく理解し確信していないことを人に正しくまた情熱を持って伝えることはできませんね。主イエス様が天に帰る最後の最後まで弟子たちを教え続けられたように、教会も世の終わりまで主イエス様が教えてくださったすべてのことをその教会のメンバーに教え続けていきます。私たちはそれを学び続けるんです。福音の宣教に必要な第一のもの、それは福音そのもの、そして福音を正しく知り学び理解し確信することです。いかがでしょうか。私たちにはそれができているでしょうか。それが私たちの生活の中で第一のものになっているでしょうか。福音の宣教に必要なもの、その第二は聖霊です。弟子たちは主イエス様から福音の何であるかを学びました。主イエス様はこの福音を全世界に述べ伝え、それを教え続けるように命じ、そして天に帰られました。では復活から40日目のキリスト昇天の日から宣教が始まりましたか。いいえ、弟子たちは主イエス様を天に見送った後なお10日間エルサレムにとどまり、聖霊が与えられるのを待ち望んでいます。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。49節でイエス様が命じられたその命令を弟子たちは守っています。イエス様がここで言われた父の約束、これは聖霊のことです。弟子たちは主イエス様の教育を受けました。もう宣教に出て行ってよい、そう思いますね。でも福音の宣教には教育、知識のほかにもう一つのもの、聖霊が必要だったのです。彼らはその聖霊を待ち望まなければなりませんでした。宣教、それは決して簡単なことではありません。さまざまな困難が伴います。人間の力だけでできるものではありません。イエス様は弟子たちにエルサレムから宣教を始めるように指示されました。エルサレムというと、そこにはイエス・キリストに最後まで反対し続けたあのユダヤの指導者たちのがいる場所、その本拠地ですよね。イエス様はそこで十字架につけられたのです。そんなところで福音を語ろうものなら、弟子たちはたちまち命の危険にさらされることでしょう。それにイエス様の命令通りエルサレムに集まったのはわずか120名に過ぎません。その多くはユダヤの人々からは軽蔑されていたガリラヤ出身の人々です。そんな人たちが人間の力で、もし人間の力だけで何かをしようとしたら福音はかき消され、教会の実はたちまちにして積まれてしまうでしょうね。ですからイエス様は弟子たちに上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい、そう命じたのです。で、力を授かるという言葉ですが、これは文字通りには着せられる、着物を着る、そういう意味がありますね。で、聖書ではこんな言葉があります。主は王となり、異邦の衣をまとわれます。 主は衣をまとい力を持って帯とされます。神様ご自身が力を、権威を、栄光を身にまとっておられるというんです。その神様がご自分のまとっておられるものを私たち人間に分け与えて着せてくださる、これがこの言葉の意味です。実際憐れみ深い神様はアダム・エバが罪を犯した時、彼らを守るために革の着物を着せてくださいました。放蕩息子の父親がボロを身にまとった息子に晴れ着を着せたように、私たちが悔い改めて神様のもとに帰るなら、神様は私たちに義の衣を着せてくださる、救いの衣を与えてくださるというのです。聖書はキリストを信じた者は新しい人を着たと言っています。いや、キリストを着たとも言っています。神様は信じる者に義の衣、救いの衣だけではありません、さらに力を着せてくださる、福音を伝えるための力を着せてくださるというのです。皆さん、警察官の制服とかそのバッジ、それが犯罪を取り締まる権威を与えますよね。警察官にその権威を与える。それと同じように CS 様は私たちに聖霊を与えてくださり、人間のどんな力にも勝るその神の権威を、力を私たちに着せてくださるのです。聖霊が与えられるとき、弟子たちは着物を着るように、力を着るようになります。弟子たちは本来は小さく弱い人たちでした。ユダヤの指導者から見れば無力な存在でした。しかし聖霊を受け、神の力を着るとき、どんな力も弟子たちに対抗することができなくなるのです。古代には今日のように何枚も着物があって、毎日着物を着替える、そういうことはできませんでした。着物を一着作るにも時間がかかりますし、大変高価なものです。ですから人々は同じ着物を何年も何年も着たのです。で、着物を見たら、あ、それを着ているのは誰かということが分かるほどでした。身につくという言葉がありますように、着物がその人の一部になっていたんです。そのように神が私たちに着せてくださるものは私たちの性質になり、人格の一部になっていきます。弟子たちは聖霊を受けたとき大きな力を身につけました。単に外側に来たというのではなくって、自分のものに取り込んでしまったのです。彼ら自身もその力によって力づけられていきました。そのことはルカの福音書のこの続編であります使徒行伝、使徒言行録に詳しく書かれています。今日の私たちも初代教会の弟子たちと同じように多くの困難に取り囲まれています。特に福音を伝えようとしたら、人々は宗教的に無関心ですし、神様なしで結構やっていけると信じています。宗教に対する警戒心というものも非常に強くなりましたね。教会やクリスチャンには近づかない方がいいと、そう考えている人もいます。また生活があまりにも忙しく、また物質主義に染まっている、まあ福音の妨げと思えるものは数え上げればきりがないでしょう。そうしたことを分析し、人々が教会やクリスチャンに近づきやすいようにする、その努力、それは必要でしょうね。でも人間の知恵と力で工夫したからといって、それで福音が広まるわけではありません。人々がキリストを信じるようになるわけでもありません。人々が福音に耳を傾け、それを信じ受け入れるためには、上からの力、聖霊が必要なのです。主イエス様は弟子たちに力を授けられるまでは 宣教を待ちなさいと言われました。すぐにでも宣教を始めて良さそうなのに、弟子たちはなお10日の間待ちました。しかもただぼんやり待ったというのではありません。聖霊を受けるために祈って待ちました。弟子たちは人に語る前に神と語り合いました。主イエス様は行けと命じられましたが、聖霊を受けることなしに出ていくことを望まれませんでした。行く前の身支度を弟子たちに求められた。私たちには宣教のための身支度ができているでしょうか。福音を知り学び、それを理解しているでしょうか。目の前の困難をもものともせず福音を証しする、その聖霊の力を私たちは真剣に求めているでしょうか。聖霊は私たちの目を開き真理を悟らせてくださる。その真理を他の人々と分かち合うことのできるその知恵や力を私たちに授けてくださる。聖霊の力を受けないまま飛び出すことがないようにしましょう。聖霊の力なしには30周年を迎えた私たちですが、その後も福音を人々に述べ伝え続けることはできません。1年は52周で成り立ち、1週は7日、1日は24時間で成り立ちます。この週のこの礼拝で聖霊の力を着せていただきたいと思います。そして日々に聖霊に満たされることを求めていきたいと思います。絶えず聖霊の導きを求め続けていきたいと思います。聖霊と聖霊の力は弟子たちと同じように現代の私たちにも約束されています。聖書にあるようにイエス・キリストを信じバプテスマを受けるとき聖霊が賜物として与えられます。ペンテコステの日、最初に聖霊を受けた120名に続いて3000人がその日バプテスマを受け聖霊を受けています。そして3000人は5000人になり、そのようにして世界中に信仰を持ちバプテスマを受け聖霊を受ける人々が増えていきました。弟子たちが祈りによって聖霊の力を得たように、私たちも信仰と祈りによって力を受けます。そのようにして私たちも福音を信じそれに生きる幸いな人々の中に加えられていきます。福音を証ししていく証人の一人に加えられていくのです。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたは栄光と力をまとっておられます。あなたは大きな憐れみと深い恵みによってイエス・キリストを信じる者に義と救いの衣ばかりではなく栄光と力をも着せてくださいます。聖霊をいただくことなしに私たちはあなたに従うこともキリストの福音に生きそれを伝えることもできません。どうぞ私たちを自分の知恵や力に耐える思いから聖霊の力に信頼する信仰へと導いてください。真の力を得て日常の中で福音の素晴らしさを証しすることができるよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。